ただいまからパネルディスカッションを始めさせていただきます。第1回と第2回のシンポジウムにおきましては、先ほどこれまでの経過において説明があったところであります。今回のパネルディスカッションにつきましては、これまでの議論を踏まえ、産教村の活用と地域の発展について意見交換を進めることとしております。それではパネリストの皆様をステージに向かって右から順に紹介させていただきます。はじめに本郷哲様でございます。本郷様は公益社団法人砺波青年会議所砺波コミュニティ委員長として、地域の有志とともに青少年育成事業などの事業展開を行う中で、明るい豊かな砺波の実現に向けた取り組みを実践されています。また株式会社アルメック本郷の代表取締役を務められております。次に原野博明様でございます。原野様は三栄健康株式会社の代表取締役社長についておられ、砺波産教村ミュージアム伝統館の移築や伝統的な佇まいを残したリフォームのほか、木材を生かした設計から施工、メンテナンスに至るまでの一貫した体制により、地域に根ざした家づくりを実践されておられます。次に小田武雄様でございます。小田様は砺波市空き家再生等推進協議会の会長についておられ、空き家情報バンクの本格的な運用を手掛けていらっしゃいます。また NPO 法人砺波土蔵の会理事長のほか、砺波市文化財保護審議会委員等の役職についておられ、本シンポジウム実行委員会の代表を務めていただいております。次に宗影明様でございます。
こんにちは。
宗影様は宗影造園の代表についておられるとともに、社団法人日本造園組合連合会富山県支部長の役職に務められ、より良い緑の環境づくりを目指した活動を展開されておられます。また砺波市保存樹等保全委員会委員や砺波市屋敷林保全管理検討会委員として、屋敷林の保全や利活用の検討、緑化講習会の講師など地域の緑化推進活動に取り組んでいただいております。次に川部陽子様でございます。川部様は幼少期から中学生までの間、親の転勤により全国各地の都市で過ごされました。縁あって砺波市内に嫁がれ、産教村の中に移住される中で、地域コミュニティの重要性から地区の若妻会に入会するなど、地域活動への積極的な参加に努めておられます。最後になりましたが、コーディネーターを務めていただきます出村忍様でございます。
よろしくお願いします。
出村様は NPO 法人砺波土蔵の会理事や砺波海女クラブ幹事など郷土に根ざした活動を参画郷土に根ざした活動に参画されておられます。また自らも長年にわたり産教村に関して主体的に取り組むとともに、地域主催のシンポジウムなどを通してまちづくりの重要性を広める活動を行っておられます。それではこの後の進行はコーディネーターを務めていただきます出村様、よろしくお願いいたします。
はい、それでは、本日第3回目のシンポジウムになりますが、始めてまいりたいと思います。本日コーディネーターを務めます出村です。よろしくお願いします。先に第1回第2回のまとめについて報告をいただいたところでありますが、それを踏まえてさらにということになりますと、なかなか難しい面もございますが、 今回は、今まで話し合っていただいたことをさらに深め、それを今後さらに活用していくにはどういうものがあるのか、あるいは地域の発展についてどう考えていくのかというあたり、それぞれ1回2回、今回それぞれ参加者が違うわけでありまして、深めるといってもなかなかどう深めるかということですが、今日は今日の参加者の中からご意見をいただき、ご参加いただいた皆さん方にとって、今後の産教村をどう保全活用していくかという一助になればというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、早速でございますが、順次またご意見をいただいていきたいと思います。最初は本郷さんの方から、産教村の活用につきましては、人との交流人口をいかにして増やしていくかというあたりが一つのキーワードになろうかと思います。青年会議所の活動などを通じて、本郷さんの方から、一言お願いしたいと思います。
はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。私はですね、トラミ青年会議所本年度トラミコミュニティ委員長を仰せつかっております本郷であります。青年会議所は、当青年会議所は砺波市南砺市、20歳から40歳で構成します90名からのメンバーで活動しておりまして、本年もですね、青少年育成事業、地域交流事業等々ですね、明るい豊かな社会を砺波の築くために活動をしております。本日どうかよろしくお願いいたします。まずはですね、個性ある地域を活用する取り組みとして交流人口というご質問をいただきました。砺波青年会議所などの活動の中でですね、地域を顧みる機会が非常に増えまして、改めてこの地域の良さを実感いたしました。その一つは田舎でありながらも生活に不自由しないことにあると思います。ただ、車がないと生活に支障をきたすのかもしれないし、したがって交通弱者にとっては不便なのかもしれないと考えております。また砺波の魅力は交通の要衝地であることから、砺波地方への中核的な商業施設が多いことに加え、産教村などの恵まれた自然環境と居住空間にあると思います。これらの魅力を生かさなければ地域の活性化や発展はないのではないかと思っております。こうした状況を市民が意識していくことが最も必要でありですね、市民一人一人の地域愛を深めるとともに社会全体に広げるなど、地域創造と発展に向けての活動として人づくりを中心としてまず進めていくことが非常に大切であるかと考えます。
はい、ありがとうございました。人があってということでありますし、参加いただいている皆さんをはじめとする市民の皆さんの、意識というものを大切にしてまいりたいということであります。今回のキーワードは産教村でありますので、産教村というのは、家が散らばっているという産教形態と、もう一つは屋敷林という要素があるわけです。屋敷林ということにつきまして、造園という立場で関わっていただいております宗影さんの方からお願いしたいと思います。
はい、皆さんこんにちは。今ほど紹介いただきました、社団法人の日本造園組合連合会の支部長を仰せつかっております宗影でございます。どうかよろしくお願いいたします。当造園組合は富山県の支部ということで、232社が活躍しとるわけでございます。先般昨年の11月に砺波市会館の前において、庭づくり塾ということで、全国5カ所、作らせていただいたわけでございますが、北陸ブロックの中で、そういう庭づくりをさせていただいて、活躍しております。今日は産教村の景観ということでございますが、私たちは日頃から地球環境の温暖化防止のエコロジーに努めておるわけでございますが、屋敷林もそうした取り組みを後押しをしているということでございます。寒さを和らげる、そして暑さを和らげると、そういうことで空気の浄化や環境型の生活の一助としているわけでございます。特に昨年4月には、暴風によりまして屋敷林の、全滅というお宅もございまして、ただ倒れたのを切って、伐採するんじゃなくて、この それをいかに倒れたものを地域として活用していくかということを、まあ、皆さんで考えたわけでございます。そこで秋に介入クラブの皆さんが主体となって、まあ、これから杉じゃなくて違う木を植えればどうかということで、植樹を開催されたわけでございます。まあ、このことは個人の家でのメリットだけでなくて、ここ砺波平野全体で与えることを理解しながら、屋敷を地域全体で活用することをもう必要でないかなと、そういうふうに思っております。周辺住民の癒し、そして地域学長の題材などということでございます。これは今保存樹の、お宅が何軒かございますが、その中に杉じゃなくて違う木を植えて、やはり、屋敷の景観を守っておいでる家もございます。まあ、そういう方法も見学しながら、これから砺波をやはり良くしていくことも考えていかなきゃならないと、そういうふうに思っております。以上でございます。ありがとうございました。はい、
まあ、宗影さんのお話にもありましたが、昨年の4月の強風で、秋元の元井さんというお宅、本当に全滅してしまいました。で、まあ、私も参加させていただきましたが、新しい、あの杉ばっかりではない屋敷林、今後10年後20年後30年後をまた皆さんの目で確認しながら、新しい屋敷林というものも考えていっていただければというふうに思います。それでは、まあ、の屋敷林といえば落ち葉が大変というようなことなどもありますが、まあ、の私自身から言いますと、あのこれで、今年度は百姓を辞めて、農作業場が空いてきたなということがありますので、私のアトリエとは行きませんが、ちょっとあの新しい空間を少し整備をしてみたい。まあ、その中で、あの、薪ストーブなどというのは今一つの流行り、といいますか、エコという面からも大事かなというものがありますし、そんなことなどを含めて新しい住まい方というようなあたりを、建築家であります原野さんの方からお話をいただければと思います。
皆さんこんにちは。今ほどご紹介いただきました、あの産業健康の原野でございます。当社はですね、まあ、あの職人といいますか大工さんが、まあ、20名ほどおりまして、まあ、いろいろとご伝統的な建物というかそういうものに携わらせていただいております。あのちょっと変わったものではですね、南砺市の百瀬にあります、まあ、戸賀三宝という大きなあの合唱作りなんですけれども、これはあの国際演劇祭がありまして、そこの、まあ、道場といいますか練習場ということで、貴重な建物を作らせていただいたりですね、まあ、先ほどありましたように産業村ミュージアム、伝統館、まあ、灰小屋というかああいうものもすべて整備した文化を継承するああいう建物で、あの大谷にあります入道邸ですね、あれは県の文化財にも指定されておると思うんですが、まあ、そういう数多くの文化的な建物を当社の方で仕事をさせていただいております。さて、今ほどあの暖炉とか薪ストーブというようなお話がございましたけれども、まあ、当然この北陸地方でございますので、この冬寒い冬の生活の中で昔からこの火というものは欠かせないものであったというふうに思っております。まあ、いろいろでですね、で暖を取るということが一つ、もう一つはあの砺波地方独特の食文化を作り上げてきてですね、家族そしてまた地域住民とのコミュニケーションとの促進をという、まあ、重要な役割を果たしてきたかなというふうに思います。で最近あの今ほど申された通り、あの煙突のある家というか、まあ、あれを見ると外から見ると、ああこの家はどんなような、まあ、生活をしておられるのかなということですごく楽しくなりますよね。まあ、あの中はどうなっているかというふうにいろいろと思ってみますとですね、まあ、あの当然この北欧とか欧米というのは昔からこの暖を取るのにですね、あの薪ストーブとかそういうものを使っておられたと思うんですけれども、中に入るとですね、まあ、当然その人々が集まってですね、鉄瓶に、まあ、お茶をお湯を沸かしてコーヒー、お茶ということで、大変おいしく、まあ、飲めると。で最近若い人の場合はですね、ピザ それからお餅とか子どもさんの焼き芋とかね、まあ、そういうようなものを、まあ、食べたり、まあ、そういうことで、まあ、おもてなしの時の際の、まあ、道具として、使用されているのではないかなというふうに思っております。夜になるとですね、赤々とした、まあ、炎が癒しを誘っていただき、で、まあ、部屋の雰囲気作りのインテリアとしても、まあ、重宝されていると、まあ、こうした火の役割を再認識することによって、まあ、心豊かな生活を目的とした一つの道具として使われているのではないかなというふうに私は思っております。
はい、まあ、もてなしの空間であり、心豊かな生活という心安らぐ空間ということでの建築もこれから新しい形でやっぱりもっともっと進めていく必要があるかなというふうに思いますが、実践をしていただいている話を聞かせていただきました。まあ、今日のようにたくさん雪が降りますと、こういう特に三居村ですと、私も今朝から1時間かかって80メートルのタグ道と玄関先まで行きますと100メートルほどを一生懸命除雪して1時間もかかってしまいましたけれども、まあ、不便さもいろいろありますけれども、よそから来られて、砺波に今住まわれている川辺さんの方からそのあたり、砺波の生活について少しお話を聞かせていただければと思います。お願いします。
川辺です。よろしくお願いします。先ほど紹介にもしていただきましたが、幼少の頃から父親の転勤によりいくつかの都市で生活し、中学校1年の時に福井に定住しました。また家の近くに小学校があったので人と接する機会もたくさんあり、にぎやかな雰囲気でした。縁あり砺波に嫁ぎましたが、この地は孤立した雰囲気があるとともに夜は暗くとても寂しさを感じていました。また冬の生活においては敷地が広いことで雪かきなどが大変であり、自宅に除雪機があることにも驚きました。しかし家々が離れている三居村であることから周囲に気遣うことが少なく、家族との一体感があります。一方近所付き合いが少ないかと思っていましたら、地域活動が充実していることに驚き、主人が子どもを連れていろいろな自治会の行事に参加をして楽しんでいます。ここ砺波はのんびりと暮らし、安らぎや癒しといった精神的な豊かさが実感できます。地理的条件がよく日常生活に不便さを感じることもないので、自由に移動できる手段があれば生活しやすい地域だと思います。
はい、ありがとうございます。まあ、住みよいという点ではですね、まあ、よく言われますが、住みよさランキングという言葉がよく使われてまして、これが東洋経済新報社というところから出てまして、最近は少し順位が落ちてきたりということかと思いますけれども、かつて、トップ常に上位1位にいたという時期もあります。まあ、ただ経済指標だけを並べて統計数字だけで、住みよさというのもどうかという一面もありますけれども、まあ統計数字というのもうまく使えば、住みよさランキングというようなランキングで、トップに立つというような面もあります。まあ、そのあたりをいろいろ見まして、基本的には面積がでっかいからいいというものではないので、反面また、でっかいからこそ問題もあるというような面もまたあります。で、まあ、最近ではそれが若い人たちが外へ出て帰ってこないというようなことなどなどから、空き家という問題もどんどん出てきております。まあ、そのあたり、空き家調査をしていただいた、小田さん、そのあたりの意見を含めてご意見をお願いしたいかなと思います。
はい、NPO 法人砺波土蔵の会のお世話をしています小田武雄でございます。土蔵の会って何ということですけれども、昭和61年に砺波が大好きで砺波を愛しているという若い人たちが集まりまして、歴史であるとか地理、民族、そういったものを勉強しようがないかというような会を作りました。 もうかれこれ25年になりますけれども、会員数が100名ほどおります。まあ、あの障害学習団体でありまして、あの自ら勉強証明かと、みんなで勉強証明かという感じで、あのぼやっとしていました。ところが、平成21年に NPO 法人 の認可を受けまして、まあ、勉強ばかりではなくて何か実践せんなんなというようなことで、まあ、あの空き家調査をやらないかということで、まあ、市の方からあの打診を受けまして、あそうだなと、まあ、産業村の中に空き家があのちらちらと見えてきたなということも、あの私らも非常にあの関心を持っていましたので、空き家調査、まあ、あの市と共同というあのことで、まあ、3年間行いました。それが平成21年です。でその平成21年にまた偶然にも、建設業界の方からあの建設業と地域の元気回復事業ということが、あのそういう事業がありまして、それに乗らないかということで、建設業界とあの一緒になりまして、空き家調査とそれとあの民泊事業を行いました。で民泊事業は5回行いました。であの民泊を行いまして、名古屋の方からであるとか、まあ、いろんなところから来ていただいたんですけれども、皆さん方があのまず産業村の展望台を紹介したんですけれども、非常に皆さん感動されました。なんで素晴らしいんだろうということは、私らも5回こうやって案内するんですね。そうするとあの中を見たいと、産業村の中を見たいということで、あの決まって入道さんであるとか堀家、非常にあの素晴らしい東立ちの古民家なんですけれども、そういったところを案内しました。ところがあの空き家が非常に目立つんですね。例えば入道家のすぐ近所にも3、4軒の空き家があります。いや空き家が多いなということをあのすごく感じました。それでまたその時にあの同時に平成21年ですけど、やはり同時にあのそれ11月でしたけども、市の方から共同事業で空き家調査をやりましょうということになって、空き家調査をやったんです。それはあの会員のボランティアであの調査したんですけども、約180件ぐらいの空き家がありました。いや多いなと、これは多いなということを感じまして、あの市の方と いろいろと相談しまして、自治振興会の協力を得まして、市をことごとく、まあ、市会調査という形で各町内会にお願いしまして、きちんとあの調査をしなければいけないんじゃないかということで調査をしました。すると約305件が上がってきました。この305件というのはあの空き家というふうで、まあ、各町内から上がってきたんですけれども、もっと丁寧にいらうともっとたくさんあるんじゃないかなということが思われます。なんで、まあ、あのこんなことには私があのこだわったかといいますと、実はあの、まあ、個人的なことなんですけれども、あの今から30年ぐらい前に、私はあの婦人ボランティアという団体と一緒に石部調査をしました。約10年ほどかけましたんですけれども、その時に1300点ぐらいの石仏をあの調査報告することができました。そういった調査をするということは、将来的にはあの活用とか保全とかいうことにつながるんですね。例えば今から私がやったのは30年前、35年ぐらい前、昭和55年ぐらい前なんですけれども、その当時はまだ高度成長 の流れがありますので、そういったお地蔵さんなんかはあんまり目が向けられなかった。それでも10年ほど調査しますとね、だんだんお堂を改築せんなんとか、お祭りが復活したりもしました。今は非常に大事にされております。ということで、やはり空き家も調査するというのは一番大事だなということは、まあ、あの思っておりましたので、 調査ということに一生懸命を行いました。それとまた実はあの石仏というのはこの1300点も非常に多いんですけれども、その多くは幕末から明治期なんですね、にほとんど作られております。昭和になっていちゃほとんどあんまりないです。平成なんかいったらほとんど、ね、でもう皆無ですね。でその明治期というのは私非常に関心を持っておりまして、あの明治16年に、調査した遺影の調査をしたものがあるんです。遺影の壺数が何坪あるんだろうかということを調査したものがあります。それを見ますと大体砺波地方の遺影の壺数というのは20坪から20坪、ちっちゃかったんですね。それが砺波の人が一生懸命働いて、それも寄せ植えのかやぶきなんですね。で瓦になるのは大体戦後なんですね。で東たちがガッと増えるのも大体、戦後なんですね。そして空き家になるのは平成10年頃からぐっと空き家が増えるんです。この100年の間に砺波がすごく変わったなということで、まあ、あの空き家というのはあの非常に増えている。これは何か砺波の文化がなくなるんじゃないかというのを非常に危惧をしておりまして、まあ、あの現在はその空き家を調査して、まあ、活用してまた住んでもらいたいというようなことを今運動を始めているところであります。まあ、以上です。
はい、まああの空き家を使っての民泊ということですが、まあ、空いてしまった家を使えるようにするというのはなかなか大変なのですが、まあ、あの過去行われました実験的に行ってきましたその砺波市での民泊ツアーにつきましては、まあ、私どもあのそうですね、合計延べすると20人ぐらいの方過去に、お泊めしたかなと思いますけれども、まあ、あの使っている生活している家でも大きな家ですから空いている部屋もいっぱいあるわけでして、まあ、私どもで言えば、まあ、あの広間や座敷をお客様たまにはお迎えして、泊まっていっていただいてもいいのかなと。ただあの、鍵がかからないのは泊まれませんというような人は無理なんですが、奥の座敷に女性の方、口の座敷の男性の方、まあ、広間でみんなで、食事をしいっぱい飲みというような使い方などというのもあるかなと思います。まあ、あの空き家になる前からいろいろ大きな家であればそんなような使い方も含めて、参加していただいている皆さんにも今後ともご検討いただければというふうに思います。まあ、そういう意味ではあの今後ともそういう、まあ、あの今日の課題であります交流人口を増やすという点でも、まあ、みんなで考えていく課題、まあ、そんなに難しいことではないと思いますので、ご検討いただければということであります。まあ、あの現状について、それぞれの立場からご意見一通りお伺いしたわけですが、それではのこれからはですね、今後取り組むべき方向性についてということでのお話をさせていただきたいと思います。まあ、あの物の豊かさはあっても心のゆとり豊かさがというようなことがよく言われる時代で、どうしても最近はあの個々の個人の個人的な個人主義的なというような一人の立場でというようなことがよく言われるわけですけれども、まあ、あのこの時代においても、若い人たちがきちっと集まって、活動しながら、今後の砺波のことあるいは地域のことを考えていただいている、青年会議所という取り組みの中で、本郷さんなどは活用いただいているわけでして、そのあたり、今後の活用について、青年会議所本郷さんの方から、ご意見をいただければと思います。
はい、ありがとうございます。産居村の活用についてに関してですが、やっぱこの議論を進めていく上では、まずこの課題をしっかりと整理する必要があると思います。砺波と産居村というネームバリューは何に活用しどのように生かすのかという手法がまず必要であるのではないかなと思っております。またそのことによってどのようなまちづくりを進めているかが問われている、おりですね、いかに共通認識を分かるかが重要であるかと思っております。やはりこれにはある程度の仕掛けが当然必要になってくることであると思いますし、もちろんその どのターゲットに絞るかというのも非常に大切なことにあると思います。まあ先ほどもありましたが、いろんなその芸術品だとか工芸品だとかガラス工芸とか、いろんなもののターゲットを絞ってこの空き家産業層を活用していただくというのも一つの手だと思いますし、またこの都並南都でありますので、例えばその空き家で和紙を作っていただくというなんかそういう南都とのコラボレーションも非常に楽しめるんじゃないかなと思っております。まあ、我々都並青年会議所はですね、まちづくりというよりもどちらかというと人づくりに非常に重きを置いている団体でありまして、人づくりからまちづくりに発展していくものだと思っております。コミュニティの話になりますが、町内会や地区などの小さなエリアからですね、そこに住む多くの住民の皆様がですね、問題意識を持って、ここにですね、いろんな議論をしながらまちづくりを考え取り組んでいかないといけないって思っておりますし、こうした中でですね、今まで当たり前と思っていたコミュニティではなくてですね、当然そのコミュニティのいろんなサークルや集まりがあるものだと思っておりますので、このまた新しい集まりというかコミュニティ作りも昔とそういう前の意見にとらわれずですね、新しい取り組みをしていけばまたいろんな意見が出てくるのではないかなと思っております。そのためにもですね、産業層については地域の中で住民が議論する機会からモデル的な事例を作り上げ、ビジネスに波及させていくことが良いではないかと思っております。またですね、このいろんな PR の仕方もあると思いますが、メディア等を使ってですね、いろんな手法を持って PR していけばいいんではないかなと思っております。以上です。
はい。ビジネス化するというのはなかなか大変なことでありますけれども、事業家としての青年会議所メンバーあたりがやっぱり新しく、こうして、提言をしながら新しい取り組みを、模索していっていただければつな、がっていくのかなと思います。まあ産業層については調査研究という部分は、随分今まででもされてきておると思いますけれども、これからは実践行動につなげていくということが大事になってくるんだというふうに思います。まあ生活スタイルが変わっていくという中での、住まい方、住み方、都並流の住み方というようなことがやっぱり、あるわけでして、建築家としての、原野さんの方から、最近の新築の状況あるいはリフォームの事例など具体的なものなども含めてございましたらお話をいただければと思います。
はい。ですね、最近 の、 傾向はですね、まあ、やはりこの都並、まあ、北陸 の、 この寒さ対策というか、まあ、それが一番のネックかなというふうに、まあ、考えておりましてですね、まあ、冷暖房というかこう空調関係に対する効率的な住環境が、まあ、一番重要視されているのかなというふうに思っております。まあ、中でもやっぱりキーワードは、まあ、エコということでございましてですね、まあ、最近はですね、まあ、素晴らしい服装の冊子が出回っておりましてですね、まあ、そういうものの中でですね、高断熱の家の、まあ、作りというか、まあ、様々な方法で、まあ、いろいろと取り組んでいるように思います。そしてまた太陽光とかですね、まあ、こう蓄熱機とか、まあ、そういう再生エネルギーの活用が、まあ、推進されております。まあ、先ほど私暖房のことでちょっと言い忘れましたけれども、最近はですね、私の思いとすれば、まあ、ヒートポンプというものがございます。まあ、空気中の二酸化炭素とかそういうものをですね、まあ、真空にしてですね、圧縮することによって熱が出るんですが、まあ、そういうものを利用した、まあ、床暖房、これが最近ものすごく普及しております。まあ、そういうことを、そういうものを活用することによりましてですね、まあ、暖かくて、まあ、大変住みよいという家づくりを今一生懸命取り組んでおるところでございます。そしてまた、新築についてですね、ちょっと私が今思っていることなんですが、建て替えの新築というものが当然あるわけでございまして、その中でもですね、皆さん方のお家でも枠の内であったり小材とか、まあ、そういうものが数多く持っておられる家もたくさんあると思うんですが、まあ、なるべくですね、そういうようなものについてはすぐ壊さないということで、いろいろな方法がございます。 先般もいろいろとありましたけれども、枠の内であったり、まあ、古材というものをですね、玄関とか今等々に使うことによってですね、新築でありますけれども砺波らしさというものが生まれてまいります。まあ、そういう形でですね、取り組んでいただけたらいいなというふうに私個人的には考えております。そしてまたリフォームにつきましてはですね、まあ、正直なところこの耐震補強でありますとか、基礎の補強などに大変な、まあ、お金がかかるわけでございます。まあ、しかしながらですね、いろんな基準を全部満たすということにつきましてはお金はかかるわけでございますけれども、まあ、それなりにですね、まあ、例えば耐震で言えば弱いところのみ、補強するという方法もございますし、まあ、思いはいろいろあると思いますけれども、そういうようなことをきちっと調査をしてですね、作り上げることによって、まあ、安くリフォームができるということもございます。まあ、そういうことの中でですね、これからはですね、まあ、いろんなそういう事例等々砺波の、地域の風情にあったような住まいづくりをこれからも紹介していくことが私どもの務めではないかなというふうに思っておる次第であります。はい。
はい。まあ、大きな家を全部どうするというのはなかなか大変でありますけれども、まあ、夏であれば戸を開けっぱなしておけば、まあまあそれなりに涼しいやということがあるかと思いますけれども、特にこういう寒い時期の、昔からのお家というのは、まあ、リフォームという場合にはその自分の直接生活する部分、いわゆる水回りといわれる、流し、トイレ、お風呂、あるいはその家族が生活する居間というあたりを、最小限に限って、リフォームをして住みやすい生活をしていくという住まい方というのもあるのかもしれませんですね。そんなようなこともこれからは我々自身、まあ、住民自身が、まあ、建築屋さんとご相談しながら、そういうリフォームという新しいものも、考えていかなければ、大きいから全部ダメだということではないと思いますし、じゃあ、家潰して新しいちっちゃなものを建てればいいということでもないと思いますので、今あるものを生かしてリフォームしていく形というのも、これから建築家の皆さんにも提案いただきたいと思いますし、検討して、住民としても意見を述べていきたいことかなというふうに思います。まあ、多様な活動をしておられる小田さんですが、今日は、空き家に限って、テーマを お願いしているわけですが、小田さんの方からそのあたり、産業空間の活用ということで、ご意見をいただければと思います。
空き家についてお話ししたいと思います。まあ、空き家対策に関しましては空き家情報バンク、それから佐々木邸の砺波暮らしの体験宿泊、まあ、いろんなことが行われようとしております。また行われております。まあ、空き家で一番ネックになることは300戸件、うん、たくさんあるんですけれども、その一番問題は持ち主の意識が非常に薄いということで、空き家が地域に迷惑をかけているというそういった認識がないということ、まあ持ち主にとっては思い出をそのまま知っておきたい、そっと知っておきたいというような思いがあるように思います。また仏壇であるとか持ち主の家具、そういったものはそのままになっているんですね。まあ、空き家を貸したい、それから売りたい、それから空き家に入りたい、そういった方がおられるんですけれども、なかなかマッチングができない。ここの原因は仏壇がある、持ち主の家具がある。ということで、ところがまた持ち主にとっては、その家具であるとか、仏壇であるとか、すぐ片付けるということはなかなか資金的にも大変ということで、こういった面を何か行政の方から支援があればいいのかなと思ったりもしております。 それと話が変わりますけれども、昨年何回か民泊であるとか東京の方からお迎え若い人をお迎えしました。特に2回目に行いました時に北村さんという方が森ビルのに勤めておられたという関係で東京の六本木ヒルズですか、そういった若いベンチャーの方が、去年来られました。でその方々といろいろとお話ししたときに富山から東京は空港で1時間飛行機で1時間なんですね。実に短い近いということで大きい屋敷を借り上げて事務所に使いたいというようなことを言っておられた若い方々が何人かおりました。で実際に、ほんまに使うのかというようなことも お聞きしたりもしそうんですけれども、いやほんまに欲しいねというようなことを言っておられまして、東京で1ヶ月仕事して、でまた都内で1ヶ月仕事する、こんな素晴らしい贅沢はないなというようなことを言っておられまして、そういったことも大事かなと思い、なんかそれをうまく都内で事務所を開いてもらうというようなこともいいなと思っております。城原町の方にアニメの若い人が来て、今城原町がアニメで非常に活発ですけども、そういったなんか変わった人、一人が入るとその周りの人たちがまた入ってくるという、なんかそういった仕掛けがあればいいなと思っております。それと後ろの方にきれいな写真があります。実はこの写真というのは民泊へ何回も参加していただいております名古屋の下里さんという方が、今日シンポジウムあるよというようなことを出村さんの方から言いましたら、全泊昨日泊まって今日のために今日参加するために来ておられます。でまた写真を持ってきておられます。都並みの素晴らしさ、こんな素晴らしいところがあるんですよということで、写真を持ってきて都並みの人に再認識してもらいたいということで来ておられます。でそんな感じで他の人、都並以外の人たちが非常に都並が素晴らしいと言っておられますので、これは 何かならないかなと思います。私は、工場誘致も大事なんだけども、人材誘致、アニメをやる人とかアーティストであるとか、そういった人たちを誘致でできれば都並が面白くなって一つ上の都並ができるんじゃないかなと思ったりもしております。以上です。
ありがとうございます。司会の方からは後ほど下藤さんのご紹介もという話があったかなと思いますので、ですが、今ありましたように、たくさんの写真を今日は持ってきていただいて展示をしていただいております。県と、なんと都並で今名古屋事務所を名古屋のアンテナショップを開いておりますけれども、下田さんにつきましてはそのところにもよく顔を出していただいて、この中の写真の何点かも、向こうの方で PR をしていただいて展示をしていただくということで、名古屋での写真でのアンテナショップみたいな形で、都並の発信をしていただいている、我々にとってはとてもありがたい大切な方かなと思っております。後ほどまた一言できればいただきたいかなと思いますけれども、後ほどゆっくりまた写真も見ていただければというふうに思います。この後はですね、人材誘致という話もありましたが、この後はですね、その家と屋敷にこだわっていえば、やっぱり造園の立場からの意見も伺っていきたいかなというふうに思います。宗影さんの方から、屋敷に屋敷の活用に関してお願いしたいと思います。
最近は屋敷が邪魔で、無用の勝負という形で皆さんよく思われております。そして今倒木やら落ち葉がひどくて こんなものを切ってしまえと、まあ、私らもハサミじゃなくてチェーンソーを持っていくようなという時代になっております。だけども、やはり住宅の中に木々がないと生活空間のやはり、一緒くないということもございます。まあ、そういうことで非常に癒される空間を創出するためには、いや今はもう昔は杉の木を植えてあんちゃんやらおちゃんやらの家を建て直したり、そういう時に使うと言ってましたが、今やはり住宅事情も変わりまして、いろんなやはり建材ともでき、先ほども住宅の言っておりますが、やっぱり山本さんにも耐えれる、そして生活空間が良くなるような、住宅の建て方でございます。今も、昔の東座じゃなくて垂直水平というような形の真四角の家ができておるわけでございます。そうなってくると、まあ家植える木もやはり考えていかなきゃならないんじゃないかな、そういうふうに思っている次第でございます。杉でなくて何を植えればいいかということで、まあ、皆さん方はよく相談を受けますが、まあ広葉樹であり落葉樹であり身のなうち、そして高校があって、高揚して、心が癒される。要するに、最初から高揚する時もありますが、もみじなんかは、新芽の時は黄緑色、そのうちに赤く、青く緑になりまして、最後には、綺麗な高揚をして、落葉して、冬には日を当てると。いやそういうような形の木を植えていかなければ、この環境村の景観というものはなかなか、残していけるわけではないんじゃないかなというふうに思っております。それと、維持管理に負担のかからない木ということでございます。そうなってくると、まあ、皆さん方、今、最近食欲、まあ、私は強くないですが、食欲の方で実のなる木、要するにブルーベリーとか、まあ、そして食べながら庭を楽しむ、環境の提供を楽しむところも必要じゃないかな、そういうふうに、まあ、ちょっと指導しているわけでございます。それと、広葉樹でも落葉樹、やはり今の山帽子とかは実もなり、紅葉もいたします。まあ、ということで、まあ、椿は紅葉でありますが、あれは常緑で花も咲きます。まあ、そういうような形で、いろいろとそっちの方も吟味しながらやっていかないと、だんだんと家を建てるけども、いきなり邪魔だというふうじゃなくて、一人一人が、やはり緑を眺めて、その生活をしていくことが一番大事なんじゃないかなと、そういうふうに思っています。それと今、住宅の建て方もなんですが、庭造りというのも、だんだんと今の従来の住宅が小さく建て替えられていくと。その中に、やはり緑の空間というものができてきますが、今の車社会の中で、やはり車庫を作ったり、舗装したりして、だんだんと緑の空間がなくなる。まあ、そういうことも踏まえながら、やはり皆さんが住宅3世代、4世代の中で癒しの空間をやっていくときは、庭作りもだいぶ変わってきました。今は玄関、毎日ですね、毎日出入りします。まあ、そういうところを、やはり、変化を見込んだような庭作り。あとは、ダイニング。の方で庭を眺めながら飯を食うとか、そこで一家団らんの団らんを置いて、お、ここにちょっと落ち葉があるな、拾ってこうとか、お、実がなっとるとか、やっぱそういうような形で、そういう花見の景観も残っていないんじゃないかな、そういうふうに思っております。それと、今の空き家対策もちょっと言われたんですが、外ばっかりじゃなくて、町の中にも非常にやっぱり空き家もあります。その中で空き家を利用して、まあ、一部は壊されなきゃならないところもあるんですが、そこにミニ庭園を作って、皆さんが、名物があると、そこで、まあ、昔、飼い主よくやめてられたんですが、そこで、まあ、皆さんが、いろんな名物を食べながら、団らんをすることで、町の中へ人を呼ぶことも大事ないかな、そういうふうに思っております。まあ、都内の個性を作っていくことにはなかなか、一遍にはできません。で、都内は特に生垣の勝利をしとるわけでございます。他へ行くと、いや、あんたら都内そんなことやったん、いや、生垣をやることによって舗装された道路が、何度かやはり今年の暑い夏はやっぱり気温が下がります。まあ、そういうことを踏まえて、 どんどん協力していただきたいなというふうに思っております。まあ、ちょっと取り組みの話でございましたが、そんなとまたいろんな機能の取り方もありますので、最後にまた、今あればお話したいと思います。以上でございます。
まあ、樹木の専門家でありますので、ね、まあ、宗影さんに限らず、造園さんなどという職業の方々にも近く声かけをしていただければかなと思います。まあ、私自身あの土蔵の会であるとか会のクラブとかいうような会にも参加させていただいておりますが、かつて砺波地方、分家をした時には、庭に、まあ、の次男三男が農作業に忙しく走り回っている時に、親元の親が、その新しく分家した、庭に屋敷に植える木があるという話を聞いたことがあります。まあ、それは、柿の木と一軸の木であるという話でした。それはあの、今のようにおやつがふんだんにあるわけではない時代に、まあ、秋作業などというのはやっぱり、手間暇のかかる仕事でありますから、その、実のなる木を植えることによって、一軸であり柿の木であり、柿の木も、早い綿柿とか中手奥手のいろんな種類もありますし、渋柿でといえども吊るし柿にして、まあ、冬場にも食べられる、そんなことなどもあって随分重宝されてきたというふうに、まあ、学びました。ただそれがあの昭和の40年代ぐらいから補助整備が進み、車社会になるという中で、その玄関先の木が大事だという話になりましたけれども、あの古い農家であれば以前は庭の真ん中に柿の木があります。でその柿の木というのは、実はその実のなるという意味で、まあ、今ですと虫対策とかいろいろ言いますけれども、当時はの実がなるということでのありがたみと、夏は暑い夏には玄関先に葉っぱを茂らせて日陰を作っている。でさらに冬にはあの日差しが恋しい冬場には、落ち葉になって、まあ、の幹だけになりますから日当たりが良くなる。で玄関先にもよく日の光が当たるというようなことで、実はこの庭の真ん中の柿の木というのは非常に重宝していた、一本の木が何役も果たしていたという時代があります。さらにあの馬で耕していた馬耕の時代ですと、この地方ですとあの馬を喉から借りてきたりするわけですが、その借りてきた馬を一日だけ自分のところで大事にあのお預かりして、田んぼに使うわけですが、その休憩時間とか昼とかあるいは朝晩になりますと庭の真ん中のその柿の木に縛っておりということで、あのご記憶がある方あると思いますが、大抵庭の真ん中の柿の木というのは1メーターから1メーター50ぐらいのところになんかコブコブになっている部分が残っていたと思います。あるいはあのロープで傷つけられた柿の木が、まあ、あの少しその抵抗して、皮膚が欠けた部分コブコブになって残っていたものだ、まあ、あの記憶にある方も多いと思いますけども、かつてはそんなような扱いがある。ただ今はあの、虫対策であるとかおやつもいっぱいあるし、特に車社会になって庭の真ん中の柿の木が一番邪魔されて一番先に切られてしまったというふうに思うわけですが、そのあたりまたあの今用の木、まあ、ブルーベリーという話も提案ありましたけれども、新しい庭作りというものも考えていただいて、潤いのある心豊かな生活を求めるというのも課題かなというふうに思います。まあ、あのそういう意味ではあの、越してこられましたけれども、まあ、決して団地の生活ではなく古い屋敷の中で今生活をしておられる川辺さんあたりから少しお話をいただければと思います。
はい、柿の木ということで、うちにも柿の木が一本植えてあります。去年の秋から私もプルーンの木を2本買いまして、今育てている最中です。実のなる木は収穫の喜びや食べる楽しみなどがあり、子供たちの成長過程にはとても良いことだと思います。また、広い敷地ということで、子供たちが楽しく遊んでおり、親にとっても安心できます。こういう広い空間があることは、三居層の中の一軒一軒が保育所のようなものであり、田んぼや畑など自然と触れ合うことができ、穏やかな人として育まれることを期待しています。
現在主人の親と同居しており気遣う面もありますが、子どもたちの成長にはとても良いことだと思います。また地域のコミュニティから子どもたちはより多くの方々と接する機会があります。このことにより地域の伝統や文化を学ぶことができるなど、地域の連帯感を活用することができないでしょうか。こうした住環境である産居村をどのように生かすのかとなると、まだ住み着いた浅いため明確な意見は言えませんが、子育て環境に良いところであることは感じております。この魅力を広く PR していくことが必要あると思います。そうです。
はい、一軒一軒が保育所のようだということでありましたけれども、私も考えてみなさんに一間二間のアパートではなかなか、子育てというのはね、内外にいろんなことがあったり、走り回ることもできないというようなこともあると思いますが、そういう意味では、保育所のような砺波産居村というのも一つは、キーワード的に面白い表現だったかなと思います。ありがとうございます。の子育て環境にもいい、心も休まる空間ということで考えていきたいというふうに思います。では次にですね、さらに、具体的な住まい方、具体的にどうしていくのかというのが課題としてはあると思うわけで、これからはですね、それぞれ、パネリストの皆さんから、今後具体的な取り組みについて、発言をお願いしたいと思います。住宅面での活用ということで、原野さんの方からお願いしたいと思います。
はい、産居村でのですね、暮らし方や住まい作りというのはですね、やはり、多種多様といいますかですね、個人の価値観によって作り上げているものでありますから、一応にですね、提案できることはできないというふうに思います。そんな中でですね、やはり地域の特性に合った様々な暮らし方をですね、を紹介する、例えば産居村の住み方の創造塾といいますか、そういうようなものをですね、企画をしていくことも一つの話かなと。砺波、環境もですね、環境から言えば他の、南砺市、高岡市、いろんなところもありますけれども、本当にこの豊かな自然であったり、西部庄川であったり、水の地、砺波ので、砺波が突き出す豊かな食文化等々、そういうことからすれば、砺波に住みたい方はたくさんいらっしゃると思うんですね。そういうようなことをですね、いろんなことをですね、企画をして、それをですね、こういう活動をして、住まい作りができるんだよというようなことをですね、市内外には情報発信をしてですね、砺波の魅力を市民の共通認識のもとでまた発信していくということが私は大事かなというふうに思っています。で、私どもの業界としてはですね、当然その先ほど言いましたように大きな家、本当にこう管理をするだけでも大変な、お金がかかるわけでございまして、そういうものについてですね、いろんなローコスト、そういう住宅の改修とか、そういうものでそういう事例を挙げてですね、3世代、そして住み着いていく住まいづくりを積極的に提示していくことが大事かなというふうに思います。で、東立ちの、こういう伝統ある建物が、あります。本当にも壊してしまえば、ただのゴミになってしまうわけでありますが、先ほど言いましたように外観を生かしたリフォームとか、エコの循環型の意識したリフォームというものをですね、推奨することによってですね、いろんな難しいところもあるかもしれませんけど、ぜひですね、そういう物件についてはですね、 支援制度、これがこういうものが整えばいいなというふうに私自身は考えております。そしてまたこの日本一この大きなこの屋敷、そしてまたこの住宅が大きいというこういういうところを利用してですね、まあ、一部をまあ事業者にですね貸し与えるというか、まあそういう事業もですね、まあ もっともっと発信していく必要があるのかなと、これだけまあいろいろとですね、電子機器等々パソコンでいろんなことができる時代になりまして、そしてまた社会資本の整備であれば、都会からの、距離もですね、こういうたくさんこう近くなったわけでございますので、ぜひですね、まあ都会には見られないこの癒しの空間の中で仕事をしたい方もたくさんいらっしゃる。そういうところにこういうことができるよということもどんどん発信をしていくべきでなかろうかなというふうに今考えておるところでございます。いずれにしてもですね、産教村を楽しむということ、そしてまた、産教村でまた豊かな暮らしをするということについてですね、わちづくりのテーマが必要かと思います。
まあ、建築の立場から、の実践行動に結びつく話ということであります。まあ、リフォームを、伝統的家屋のリフォームなどということにつきましては、地域の個性、産業の活用ということで、大事な取り組みになっていくんだというふうに思います。それではですね、街づくりは人づくり、人づくりは人づくりからの街づくり、という、まあ、青年会議所の方で、これを機会に前進するポイントが何かございましたら、本郷さんの方からお願いしたいと思います。